77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は5月3日ということでね、はい、ゴールデンウィーク真っ只中ですよ、ね、皆さんどうですか ね楽しくやってますか、ね、遊びに行ってますか、ね、長崎にも、ね、遊びに来てくださいね、はい、もうすぐ子供の日ですよということでね、まあ、今日は、ね、特別企画、まあ、今回とまあ来週、ね、2週にわたって特別企画ということなんですけど、ちょっと、ね、まあ、子供らしい感じで、ね、やっていきたいと思います。というわけで今日はですね、まあ、ナヤラジオではおなじみのね、アイドルグループビトロのメンバーお二人に来ていただいてます。
こんにちは。
こんにちは。はい、では自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは、ビトロ水色担当の大沢ゆりです。好きなことはルービックキューブと空です。頑張ります。
はい、
お願いします。はい、
頑張りましょう。お願いします。え、空が好き。
はい、
空が好きってのはどういう、雲が好きとか。
はい、雲が好きです。
ね、雲ってさ、なんかよく形変わるもんね。
はい、
そう、今しか見れないなみたいなね、うん、そういうのが、ね、あっていいよね。
はい、面白いです。
あとは何、夕焼け空とか。
あー、好きです。
うん、あとどういうのが好き。
彩雲、あの、うん、虹色の雲、うん、あれ1回だけ見たことあって、うん、それがもう1回見てみたいです。
あれ珍しいもんね。
はい、う
ん、あの農業のお仕事をしてるとなんか外にずっといるんで、彩雲とか、 なんかもう珍しい雲とかを見ることがたびたびあります。うん、で自分もね、 外仕事してた時は、ね、なんか綺麗な空とか見て、ああいいな、これ今しか見れないからって見てね、写真撮るけど、後から見るよりやっぱその時に見るのがいいね。
うん、
うん、ということで、ね、今度まあ空をテーマに話してもねいいかもしれないですね。はい、ということでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
皆さんこんにちは、ビトロ紫担当の時吉真央です。好きな食べ物はイチゴと骨付き肉です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
骨付き肉
好きなんだ。
好きです。
骨付き肉の鶏肉、豚肉。
鶏です。
鶏、あ
と手羽先、うん、手羽先が、
あ、手羽先美味しい。
美味しいよね。ね、なんか骨の周りってなんか美味しいところが結構あるけど、
めっちゃ脂肪しゃぶり尽くす。
うん、手羽先はどうやって食べるの。
そのかぶりつきます。
うん、グリルで。
わかんない、
揚げるの
フライパンで焼く。
うん、ああ、
う
ん、うん、シンプルにね、
揚げるか。
うんうんうん、どっちも好き。
どっちも好き、もう美味しすぎる。
うん、美味しいよね。うん、あとあれはなんかあのもも肉の骨付きとかは。
もも肉の骨付き、うん、
そう、なんかね、こうなんて言ったらいいかな、こう骨をもうね、こう、あ、なんだ、持つところみたいなのがついてて、でなんかもうね、手羽先よりもこうお肉がたくさんついてる感じ。うん、
そ
うそうそう、ああ、そうそう、ああいう形のにちょっと似てるけど、そう、もも肉はこう もっと大きいかな。そう、もっと大きい。
ああ、
うん、
ああ、
うん、どっちも好き。
どっちも好き。あ、でもやっぱ手羽先が一番。
あ、手羽先がいいんだね。
手羽先美味しい。手羽先は
一番、うん、大丈夫。なんかね、こうね、いかにね手羽先が好きかっていうのをね、こう伝えようとして今ね、こう手をね、指先をねテーブルにぶつけちゃいましたね。大丈夫。
手羽先をや
めて。そう、自分の手羽先をね。そう、骨付き肉ね、好きかもしれない。骨大事にね、骨大事にしましょう。骨大事にしましょうね。ね、食べるのもいいけどね、自分の骨も大事ということで、ね、はい、まあ、今度 ね鶏肉をテーマにしてもいいかもしれないです ね。ちょっとね、鶏は育てたことないけど、
笑いすぎだから、
ね、はい、ラジオにしてね、怪我しないでくださいね。はい、まあ、安全第一でねやっていきたいと思います。ねもう怪我して帰ったらね、もう大変ですよ。まあ、ね、またライブとかもね控えてるのかな。
はい、
ね、じゃ次のライブはいつ。
次のライブは、うん、5月18日
にどこでやるんですか。
サガエスプラッツホールです。
お、 すごい、それに向けてもね準備だ大変かもしれないけどね、
はい、
怪我しないようにね、ね、学校もね、ののもね、いろいろ大変かもしれないけどね、はい、ね、2人ともね頑張ってやっていきましょう。
はい、頑張ります。
はい、頑張りましょう。ということでね、まあ、今日ね、ナヤラジオね、やっていきたいんですけど、はい、今日は何の日でしょうか、ね、さっきちょっとね、見てくれたよね。
憲法記念日。
はい、そう、憲法記念日。だって今日祝日だからね。ね、憲法記念日ということで、ね、でもあの学校の社会の時間とかに勉強したのかな、ね、
してないよ。
あ、まだしてない。
授業進み具合とか。
ね、そうだよね。
でも多分6年
生、憲法に対しては6年生でやった気がするけど、
そうだね、だけど記念日とかそういう話じゃなかったのかな、
うん、ではないけど、ね、憲法に関しては6年生でやった、
ね、休んでたんだ。
じゃあ仕方ない、
仕方ない。
ねえ、ね、もうその日出勤じゃ出席してた子にね、教えてくれないと ね教えてよってね、もうね、
力使えない
ね、ね、教えてほしかったよね
っていう可能性が大、
ね、じゃあ休んでたんで、今日のテーマは憲法記念日じゃないのにしましょうかね。
あ、はい、
ね、そう、もともとそんなにね、こう農業そこまでね、あの、うん、関連があるかなというのでもないんで、はい、違うのでね、ちょっとね、あの私がねこう調べてみました、はい、世界報道自由デーというのがあるらしいです。はい、それもねよくわかんない。そうね、報道自由で、まあ、でもね、ナヤラジオもこれも報道だからね、
うん、
報道、そう、うん、報道、放送か、そう、ラジオも報道です、ね、ラジオも報道だけど、もともとナヤラジオは結構自由にやってるかなっていうところなんで、ね、世界報道自由でじゃなくても自由にねやっていきたいなと思います、はい、で他にもね見ましたよ、はい、あとね他にはゴミの日、
5月3日で
ゴミ、そう、大正解、5月3日でゴミの日、
ちょっと頭がバカだと柔らかいから発想が、
そう、すぐに発想がねこう出てきましたよ、はい、ということでね、ゴミの日で、参考までに5月30日はゴミゼロの日
です。あ、
それは何ででしょうか。
5月30
でね、
0
でゴミゼロの、そう、ゴミゼロの日、ねね、で、まあ、農業バラエティーのやラジオでね、農業の世界でゴミゼロにはごそう難しい、うんうん、ゴミあんまり出ないと思うでしょ、
うんうん、だってなんかいろんな方法、
うん、
出たとしてもいろんな方法で活用できるから、
そうそうそうね、あの草とかね、草刈りしてもその草もね土に戻るし、うん、ゴミ出ないんじゃないと思うでしょ、うん、それがね結構出るんですよ、そう結構出る、そう、どんなゴミが出るでしょうか。
なんだろう、
ビニールですよね。
あ、そうそうそう、そう
ビニールですよね。
すごいすごいですね、すごい。さすが、
やっぱり、
そう、ビニールはたくさんゴミが出ますね、うん、まあ、育ててるものにもよるけど、まあ、ビニールってじゃあどういうので出ると思う。
あの畑見た時になんか、うん、その黒いビニールとか時々見るから、うん、それとか。
あ、そう、大正解です。
大正解。
はい、あの黒いビニールね、見たことあるよね、うん、あるよね、真央、はい、ちゃんも見たことあるかな、
あります
ある、ね、どんなところにあった黒いビニール、
畑、
そうそうそう、畑の
土の上、
そうそうそう、土の上、うん、そう、
野菜が育ててある場所、
そうそうそう、野菜が育ててある場所に敷いてあるあのビニールのことをマルチって言います。
知ってます。知ってます。
さすが、なんて勉強熱心な、ね、すごいよ、勉強熱心だよ、まあね、ね、まあ、ラジオね聞いてる方も、ね、知らない人もいるかもしれないんでね、こう教えないといけないですけどね、あの黒いビニールを
マルチって言います。マルチ、
はい、大正解です。そうで、この黒いビニールは何のためにやっているかというと、はい、ゆりちゃん何のためにやってるでしょうか。
雑草を育てないため、
はい、そうそうそう、雑草がねたくさん生えてこないためです、
うん、
雑草がたくさん生えてしまうと
栄養が取られる、
そう、栄養が取られて野菜が
育たなくなっちゃう、
大きくならなくなっちゃうということでね、マルチをね敷くわけなんですけど、あのねマルチが作物を育て終わった後にはゴミになるんですよ、
うん、
そうでね、あれが結構ね畑が広かったりするとすごい量になります。
あー、確かに、
うん、ゴミの日に出したりとかできる量じゃないぐらい。
そう、
はい、あ、はい、
あのマルチ自体を、はい、 環境にこう、はい、いい素材で作ったりとかできないのかな。
スパンって素晴らしい質問、はい、ありがとうございます。
天才です。
はい、質問ありがとうございます。はい、あるにはあります。はい、そう、生分解性マルチって言って、なんでしょう、こう土にね、こう分解されてね、入っていく、ね、分解されていくってマルチはあるんです。そう、すごいいいと思わない、
うん、
ね、すごいいいでしょう。うん、
役割を果たさないとかは
別に、なんて素晴らしい、そう、分解されていくんで、それを、の使いどころはやっぱちょっと難しい。
あ、
そう、そうで、そう、それはね、確かにすごい分解性マルチっていいんですけど、
うん、
ちょっと分解されてパラパラになって飛ばされていったりとか、そういうことが、ね、あるので、
な
ので
分解されすぎちゃう。
そう、いいばっかりじゃないです。なんですけど、うん、分解されていくマルチはこれからもっと、ね、技術が進んでいけば結構いいかもしれないなっていうふうに期待している人は結構います。
うん、
はい、大人からの質問でしたけど、ありがとうございます。
どういたしました
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、はい、もうちょっとね、ゴミのお話をね、したんですけど、はい、ゴミ問題大事だけど、だけどね、せっかくね、お二人が来てくれてるんで、ゴミの話をずっと30分間するのもね、というところなので、はい、今日は違うテーマでいきます。はい、ね、はい、今日ね、二人はね、質問をちゃんと考えてきてくれましたよね。
はい、
はい、というわけで、今日のテーマは何でいくか、あ、二人に言ってもらいましょうかね。
よ、せーの、
美和です。
です。
はい、今日のテーマは琵琶でいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日と来週は2週にわたって子どもの日特集ということでね、ナヤラジオではおなじみの、ね、ビトロのメンバー、中学生メンバーお二人に来ていただいて、はい、今週のテーマ琵琶ということでね、お話し、していきたいと思います。というわけでね、
はい、
お願いします。はい、というわけで、お二人は琵琶好きですか？
好きです。
好き、はい、美味しい。
二人とも大好き、ね、美味しい、大好き、うん、毎年食べてますか？
食べてます。
はい、ありがとうございます。ということでね、まあ、今日のテーマね、琵琶にしてよかったなということでね、やっていきたいと思うんですけど、はい、じゃあ質問をね、二人ともね、考えてきてますよね。
はい、
はい、じゃあ質問をお願いします。
あ、じゃあ、はい、私から、はい、私は琵琶が好きでいっぱい食べるんですけど、
はい、
琵琶食べてる途中で味に飽きちゃうことがあるんですよ、はい、
うんうん、
そんな時はどんな風に食べたらおすすめですか？
はい、質問ありがとうございます。琵琶はね、まあ、琵琶、あ、飽きちゃうんだね。
やっぱ好きなものでもいっぱい食べると飽きるっていう、
うんうんうん、すごいいっぱい食べてる。
そう
です
ね、
すごいいっぱい食べてるね。ね、まあ、だってね、季節になるとね、琵琶いっぱい取れるもんね、
はい、
はい、ということでね、うん、琵琶ね、うん、どうしてるかっていうのね、どうやって食べるかっていうことなんですけど、ね、まあ、ここ当店農家バーナヤでは琵琶酒にしてるんですよね。そう、でもね、琵琶酒、これはお酒なんで、まあ、これはね、二十歳になってからということなんですけど、
うん、
じゃあ、お酒じゃなくてどういう風にするかっていうと、琵琶がね、取れすぎた時は琵琶をね、もうシロップに、ね、そう、シロップ で煮ておくと、ね、とっても美味しいし、でね、日持ちもするから、その時に、ね、食べられなくても、ね、だいぶしばらく経ってからでも食べられます。はい、なのでおすすめですよ。はい、でね、うん、でなんで琵琶のシロップ煮がおすすめかっていうと、ね、琵琶食べる時ってね、まあ、当然種は食べないでしょ。
食べ
た、ね、種食べないし、まあ、種はね、こうあんまり、ね、美味しくない、そう、美味しくないんですけど、シロップ煮にすると種からいい感じの香りが出てきます。そうなので、普通に琵琶を食べるのと味もね、変わってね、いいかなーなんてね、って思います。
ありがとうございます。
はい、参考になりましたでしょうか？
なりました。
はい、シロップ煮 ね、ラジオをお聞きの皆さんも試してみてくださいね。はい、ということで次の質問お願いします。
はい、琵琶は育てる段階で捨てるものがないくらい万能と言われてますが、はい、葉っぱや種にはどんな病気に効くのですか？
はい、はい、質問ありがとうございます。琵琶のね、まあ、捨てるところない、まあ、確かにね、琵琶ね、食べてると、まあ、種をね、こう普段食べないよとかね、うん、言いますし、ね、葉っぱもね、当然食べないと思うんですけど、琵琶の葉っぱはね、お茶にすることができます。
うーん、
はい、でお茶にすることができるというのは、まあ、どういうのかというのも、もうね、あれですね、もう美味しいから飲むというよりも健康茶ね、 なんですけど、ね、まあ、それをね多分ね聞いたことがあるかなと思うんですけど、
はい、
なんかビワ茶の効能でなんかよく言われてるのが、まあまあ、いろいろですね、なんかもう本当ね、いろいろなんですけど、なんかね調べたらいろいろ出てきます。神経痛、リウマチ、腎臓病、肝臓病などというふうにね、そういっぱい出てきますし、あとはねビワのね、の葉っぱを使って、ね、汗もや湿疹などにも、効果が期待できるっていうようなね、まあ、そういうのがね本当にねたくさんあって、で確かにねビワはなんかね昔からねいろいろ健康効果でね、使われてきました、
うん、
はい、で、あとはね内身、捻挫、虫刺され、風邪とかねもう本当にね もうたくさんね出てくるわけなんですけど、ね、どう思う？すごいね、
めっちゃ万能、
ね、万能だよね、うん、そうなんです、万能なんですよね。で種にもね、まあ、こんな感じで同じような効果がね期待できますよっていうのがね、たくさんね、あるんですけど、なんか、ね、なんかあれだよね、なんかもう果物というよりなんか薬なんじゃないかってね
確かに、ね、
もともと薬のあれとして ね、日本に伝わってきたフルーツだからね、
はい、ありがとうございます。そうなんですね、まあ、そういうね、まあ、結構こういうのが多くて、なんか美味しいからっていうよりなんかね、まあ、例えば中国がすごく多いんだけど、まあ、これはなんかこういう効果があるって、ね、お薬のために育てようって言って伝わってきたものは結構たくさんあります。でビワもそういうのを期待して、でも伝わってきたんじゃないかっていうね、そういうことも言われてるんで、ね、これすごい薬だっていうことなんだけど、だけど、ね、こうまあ、注意してほしいのが、まあね、効果がいや効能があるっていうのはね、まあ、その分ねこうみんなにとっていいのかどうかっていうのはそれはねそれぞれ人それぞれなんで、
あ
そうなのでね、なんかこう、まあ、なんちゅう、まあ、体の不調とかねそういうのがあるときは、ね、ちゃんとお医者さんに相談してからがいいかなと思います。
確
かに、はい、ね、具合悪いときね、まあうん、まあ、ちょっとぐらいだと ねいいかもしれないですけど、なんか本当に具合悪いなというときは ね、うん、ビワを飲むよりもお医者さんに相談するのがいいと思います、はいはい、はい、ということで参考になりましたでしょうか。
はい、
ありがとうございます。はい、じゃあ質問がまだあるのかな。
以上です。
はい、以上、はい、ありがとうございます。はい、あとは、
あ、じゃあ、うん、なんでビワって長崎で有名なんですか。
はい、ありがとうございます。まあ確かにね、長崎すごいねビワ ね有名ね、
はい、
だよね、よく作られてるよね。そうで、まあなんでかっていうとね、ビワが栽培されてるところって見たことあるかな。
あ、ない。
ない。
え、なんか、私は、うん、なんかおばあちゃんの、うん、とこがビワ農家だったらしいんですけど、うん、見たことないから、
うん、あ、そうなんだ。実際は見たことないんだね。
はい、
あ、そっか、2人ともビワが育ってるところは見たことない。
はい、ない。
そうなんだね。ビワがよく育ってるのは長崎はね、模擬とかがね、ある？思い出した？
思い出してないけど、うん、目の前の人があるって、目の前の人
そっか、あなたあるんだよってね、
そうい
うのジェスチャーで教えてくれた。顔で訴えて
くれた。
大丈夫、でも思い出せない。
思い出せない。
どういうところかな、思い出せないかな。どういうところかっていうと、ちょっとね、パッと写真は出てこないんだけど、長崎でね、琵琶が有名なところって言ったら、模擬地区。
模擬
そう、行ったことあるかな。
あります。
ある、
うん、多分
あるそっか、お仕事で行ったのかな。
お仕事、
何で行ったっけな。
イルカ見に行ったよね。
あ、
模擬から天草までの、そのイルカウォッチング。
ああ、模擬からも出てるんですね。
模擬からも、
うん、模擬港ね、ありますもんね。
臨時線かなんかで出るのの、
うん、
うん、取材だね。
あ、お仕事で。
お仕事だね。
で、模擬といえばビワだし、ビワも見ましたということですよね。ね、まあね、もしかしたらね、こうイルカの方でね、ビワ、ね、イルカが印象が強かった。じゃ次ね、ビワをねメインで見に行くのもいいかなと思うんですけど、見てみたらね分かるかもしれないんですけど、ビワを育ててるってことところ結構斜面が多いんですね。
あ、
そうね、斜面が多い、ね、斜面で育てるもの、まあいろいろ育てようと思えば育てられるんだけど、ね、お米を育てようとしたら
無理。
そう、無理ね、
斜面、水が、
そう、水をね、ね、溜めとかないといけないから、ね、そう、段々畑ね、棚田を作らないといけないんですよね、
うん、
ね、あれ大変です。でね、まあ、都合よくね水が流れてるかどうかも分からない、
うん、
ね、そう、じゃあ、違うもの、じゃあキャベツを作ろうかなと思ったら、ね、 そう、それもね大変ですよね、
うん、
そうね、お芋も大変です、ね、うん、斜面なんで、うん、で、じゃあ何がいいかっていうと、ね、果樹がいいわけなんですよ、
うん、
ね、木を生やしてね、そう、木はずっとそこにね、ずっと生えてくれてるわけでしょ、うん、ね、まあ、それはね、木を生え、ね、植えるのも平らなところがいいけど、でもね、もう田んぼとかでお水を張ったりとかするよりは、ね、
うん、
ね、斜面ね、琵琶が、琵琶とか、まあ、そういう果樹がいいということで、ね、うん、よく植えられてるんですけど、はい、で、まあ、そんな中でね、あの、まあ、斜面が多い、ね、長崎はその琵琶が選ばれたわけなんです。
なるほど、
はい、じゃあなんで、あの、まあ、いろんなものの中でも長崎なので琵琶なのっていうのがあると思うんですけど、それはね、長崎はね、昔々江戸時代、ね、長崎は特別でした。何が特別だったでしょうか、はい、
あれ、あの、出島、
そうそうそう、出島ね、長崎はね、
そう、鎖国だ、鎖国、
鎖国、そうそうそう、鎖国じゃない、そう、鎖国、ね、似てるけど違うよ、
鎖国
似てるけど違うね。まあ、日本鎖国してたよね。
鎖国だ。
長崎は唯一ね、海外にね、開かれてたわけなんですけど、まあね、琵琶だけじゃないけど、いろいろ入ってきたわけなんですよ。そういうところです。大丈夫、大丈夫、大丈夫。丸、ま、丸です、丸。正解。正解、ちゃんと伝わったね。ラジオをお聞きの皆さんにも伝わったと思います。はい。で、ね、まあ、まあ、長崎にはね、世界各地からいろんなものがね入ってきたわけで、まあ、そのうちのね一つなんですけどね、はい、ある時ね、その江戸時代なんですけど、代官屋敷でね働いていた長崎のね女性がいました、
うん、
はい、三浦塩さんっていうね、女性がね琵琶の種をもらったわけなんです、ね、それはね、うん、唐の国からやってきました。唐ってどこでしょうか。そうそうそう、そう、今の中国ね、唐の国からやってきた琵琶の種をもらって、そしてこれ植えてみようって、で 植えたらそれがね、こういい感じにね、ニョキニョキ伸びてきて、そして、ね、育ったんで、あ、これいいね、美味しいねと思ったのか、ね、まあ、さっき言ったみたいになんかこう、これは健康にいいと思ったのか、ね、で三浦塩さんがどう思ったかは分からないけど、それでこう、ね、育ったん で長崎で琵琶の栽培が盛んになりましたということなんです。
なるほど、
はい、ね、納得できました。
はい、
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 ね、三浦塩さんはね、なんでね育てようと思ったかな、ね、美味しいから、だってね種だけ見たんでしょ、
好奇心みたいな、
うん、ね、好奇心は、ね、好奇心はねあるよね絶対ね、だって琵琶の種ね、他のね果物の種と結構違うもんね、
うん、うん、
違う、ね、違うよ ね、 ね、で琵琶は結構強いです。
強い、
そう、結構強い、強いっていうのはどういうのかというと、そう、うん、そう、そう、ストロング、そう、ストロングですそう、強いんで、ね、結構ね、なんでしょう、もう生命力旺盛でニョキニョキ生えてくるんです、で伸びるのも早い。琵琶の木は見たことないかな。
ある、
ある、う
ん、あります、
あります、
あります、
二人とも、
はい、はい、あります。
そう、琵琶 の木の枝を触ったことあるかな。
ない、
はい、
かな、多分、うん、
記憶にない、
記憶にない。そう、琵琶の木はもう結構柔らかくて、で、ね、伸びるのも、ね、すごい早いんです。そう、どのぐらい伸びるのが早いかっていうと、どのぐらい、ね、なんかの果樹ってね、果物の枝はなんか、ね、まあ、剪定とかね、剪定って言って切ったりするでしょ、ね、切ったりするし、あとね、自分の場合は琵琶をちゃんと栽培したわけじゃなくて、畑の端っこで自分が食べるための琵琶をよく植えてました。
あ
ね、出荷するわけじゃない。だからもね、うん、虫食いにもね、もう合うし、ね、でなんかね、ね、もう形がね悪かったり小さかったりとかね、そういうのもたくさんあるんですけど、ね、うん、生やすわけなんです。でも自分ち用なんで、枝がね、もうたくさん実をならせる必要ないから、枝が邪魔だなと思ったら、ものすごいいっぱい枝を切るんですよ。もう、
まあ、
もうこれもう最悪もうこれあんまり来年ならなくてもいいかなっていうぐらいたくさん切るんですけど。うんうん、でもそれでも、そう、それでもね、次の年にすごい生えてくるんですよ。そう、すごい強いなって、こんなにね強い果樹はねあんまりないんじゃないかなって思います。はい。他もね強いのはねいっぱいありますよね。みかんとかもね、ね、まあ、もちろんね、こうそれなりに強い。そう。で、他もね、まあいろいろ強いんですけど、こんなにねニョキニョキ生えてくるのはあんまりないかな。
すごい。
はい。でね、そこに目をつけた三浦塩さんはね、
塩ちゃん、
そう、塩ちゃん しおちゃんね、もう どのぐらいの年代だったんでしょうね、こう目をつけたのは、ね、もしかしたら結構若かったかな、
うん、
ね、2人の年齢が近かったかね、わからないけど、
近く会ってほしい、
ね、ね、会ってみたかったね、
会ってみたかった、ちょっと顔拝見して
みた、ね、どんな人だったかな、優しそうな人かな、ね、ね、まあ多分ね、新しいのを育てようというね、まあ、そういう人なんでね、もう優しくて好奇心旺盛な人じゃなかったかなって思います、
うん、
はい、ということでね、まあ、そういう感じで琵琶が、まあ、長崎に根付いたというわけなんです。
なるほど、
はい、でそんな琵琶なんですけど、長崎にしっかり根付いてで、ね、長崎はね、琵琶の生産量で全国1位になりました、
はい、
すごい。
あのね、長崎はね、生産量1位のものはあんまりないんです。
ない。
あんまりない。長崎頑張ってるけどね。頑張ってるけど、そう。
しょうがない。
そう、しょうがない。
そ
う。そう、なかなかしょうがない。だってね、土地もね狭いし、ね、お隣佐賀とかね、
うん、
ね、あと熊本とかね、同じ九州でもね、広いところいっぱいあるし、ね、関東の方に行ったらね、茨城県とかね、もっとね、北に行ったらね、北海道とかね、広いところがね、たくさんあるわけなんですよ。だから、うん、なかなか1位のものがなかったんですけど、琵琶は1位ということです。すごいですね、はい、ちなみに2位はどこでしょうか。
え、なんか聞いたことある、
う
ん、
聞いたことある、
うん、聞いたことない、
聞いたこと、
ディズニーランドがある
千葉。
そう、そう、大正解です。千葉、そう、千葉は、2位で、じゃあどのぐらい作ってるかっていうと、1位の長崎県が918トンです、はい、で2位 の千葉は494トン、
はい、差がすごい、
そう、差がすごいよね。そう、長崎が全国の琵琶の生産量の 30% 以上を作っている。
すごい、
すごいですよ、ね、ね、斜面のおかげなのかな、ちょっとわからないけど、
ね、
斜面がなかったら違うの作ってたかもね、
うん、
はい、まあ、そうなんですけど、まあね、長崎はね、そうやって頑張ってますということです。
琵琶はちょっと寒さに弱いから、
はい、
あったかい土地じゃないと育たないっていうのが、
はい、あ、そうです、はい、
雪がね、はい、降ったりとか積もったりとかすると、
そうです、
やっぱ
じゃあ北海道は、
そう、北海道ではねできるかもしれないけどちょっと大変かなと思います、
ね、ビニール栽培とかにしないと、
そう、ビニールハウス、ね、ビニールハウスでやったら多分大丈夫だと思うけど、
木の
そう、うん、木のビニールハウス、そう、大きな、ね、ビニールハウス作らないといけない、
あれは費用がかかるから違うのってなっちゃう
よね。そうそう、で長崎もビニールハウス栽培はもちろんやってます、
うん、
そう、もちろんやってて、で、まあ、そうしてもう手間暇かけてね、美味しいビワができてるというわけなんです、
うん、
はい、というわけで納得していただけましたでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。ということでね、はい、はい、というわけでね、今日はね、子どもの日特集ということで、ビトロの中学生メンバーお二人に来ていただいてね、琵琶をね、テーマにお話ししたんですけど、そろそろね、お別れの時間になってきましたよ、はい、お二人は今日どうでしたか。楽しかったですか。
楽しかったです。
はい、ありがとうございます。琵琶大好きになりました。
はい、
はい、ありがとうございます。というわけでね、もうそろそろお別れの時間になってきました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
ビトロの大沢ゆりと
時吉真央でした。
はい、というわけで今日もありがとうございました。それではまた来週もね、この3人でお届けしたいと思います、はい、来週も聞いてくださいね。
バイバイ、 バイバイ。
Dicen que no soy yo, pero yo un puño de regalo.